皆さんこんにちは。1月5日第738回道草より道気まぐれラジオです。今日は、新潟柏崎の、笹川さんに来ていただいてます。というのは1月1日にあった能登半島の地震のことでいろいろ頭を痛めておりまして、何人かラジオを聞いてる人だとか桃の部屋のメンバーから募金しませんかとかね、何か行動を起こさなくていいんですかっていうようなことを聞くんですけども、今のところ募金をするにも集まったお金をどこに送ったらいいかとか、それから行動を起こすにもどうも現地には入りづらい状況が起きているとかいう情報があるもんですから、何をどうしたらいいだろうということを考えたときに、まずは正確な情報というか、できるだけ生の声を聞いた方がいいだろうということで、とはいえ能登に正直言うと知り合いがいないので、富山にはジョンの理事長の成田君がいるんですけども、とりあえず今日たまたま笹川さんと連絡が取れたんで、ちょっと緊急出演していただいています。というわけで笹川さんこんにちは。
はい、
どうもよろしくお願いします。団体名忘れちゃった、遊び育ちラボ。
そうですね、 NPO 法人遊び育ち合いラボ、
ね、
と言います。
はい、はい、ちょっと簡単に普段どんな活動をしているか教えて、皆さんに自己紹介してくれますか。
はい、普段は新潟県柏崎市というところでですね、ちょうど新潟県の真ん中ら辺の海沿いの町ですけれども、そこで、そうですね、一番事業のメインとしては夕方放課後の時間に子どもたちを外遊びとか、冬場は屋内で運動遊びっていうことを提供するっていうことをメインでやってますね。それ以外夏休みとかはもちろん自然体験活動としてキャンプしたりもしてますけれども、はい、
あれだよね、地震があったのは元旦だから、活動とかはもちろんなかったんだよね。
そうですね、なかったですね。で、僕自身は実家が新潟市なので、昔よりももうちょっと何ていうかな、北の方というか、イメージとしては上の方なんですけども、新潟市に行って、揺れは新潟市は震度4ぐらいでしたかね、柏崎は5ぐらいあったのかな、
なるほど、
同じ、活動中ではなかったんですね。
だいぶ揺れました。
そうですね、揺れたし、何よりまあ正月だからみんなでテレビついてたわけですけど、やっぱり緊急地震速報がパーンって流れて、あそこからね、揺れました、で津波が注意報になって警報になってっていう、あの一連の流れが VTR であることの方が衝撃だった感じがあって、
なるほど、
ね、プラス揺れてる、その周期振動じゃないですけどグワーンってゆっくりしたのがやっぱり来ましたからね。結構久々に揺れてるっていう感じでしたね。
津波で逃げなきゃとかではなかったっけ？
そこは、一つ冷静になって自分たちのいる今いる場所の、なんていうんですかね、海抜何メートルかとか、海からどのくらいなのかっていうことがありますからね、すぐにっていうことでもないところで。
柏崎 のご自宅っていうか、もう特に被害はなく、
そうですね、場所によってはね、うちの中がとかお店の中とか物が落ちてるっていう情報も来てたので、どうなってるかなと思ったんですけど、翌日柏崎入ってみたら、うちの中は大丈夫でしたけど、自分の職場がすぐ、なんていうかな、自宅とすぐ近いところなんですけど、ビルみたいな、北京国民のビルなんですけど、だからそこ自体は丈夫なんですが、そのビルの前のところ、との境目のね、日がひび入ってズドンと落ちてみたいな。
で
そこは柏崎って一回中越沖地震というのが2007年に来てるので、その傷跡はねまだあるっちゃあるんですよね。多分その弱いが また落ちたみたいなのはあります。
あ
我々のすぐうちの近くはそうで、そして、まあ、自然体験で我々の使ってる一緒にやってるような場でもあるんですけど、夢の森公園っていうところがあります。
はいはい、遠藤くんの、
そうですね、ホールアースの皆さんがこう入ってるところです、
ね、はい、以前ラジオ出てもらいましたよね。
そうですね、うん、でそこがですね、やっぱ地盤なんでしょうね、そっちは、
うん、
結構あちこちボコボコボコボコなっていってうん、みたいで、そしてそこは水も今出てないのかなみたいな状況で、そうね、
あ
そこと部分的に地盤によってはそういうちょっと大変そうなところもあるっていう感じですね、う
ん、なるほどね、
はい、
まあ、正直言うと遠藤君にも今日一緒に出たらって言ったんだけど、ちょっとそういうところじゃないみたいでね、
今日はちょっと忙し
い、はい、そうだよな、そうですか、うん、まあまあでもで、まあ、その中越の時のことの痛みがあるっていうと、やっぱりなんていうの、
うん、
一回やられてるのをちゃんと上の道路が復旧しても地面の中がダメだってこと？
どうなんですかね、うん、まあ、もう多分地盤が弱いところはもうしょうがないでしょうね。
あ、なるほどね、
なんもそうなるんでしょうしね、うんうんうん、僕のビルのところはもうなんていうかな、当時ひび入って落ちたところを上からコンクリ流してちょっと固めてたみたいなところなんで、
なるほど、
まあまあ弱いところがまたなったんだろうなとは思うんですけど、
なるほどね、でもまあダメージ食らってるところへ、要は、今回何回も地震が来てるけれども、こうやって頻繁に地震が来ればそれは次の地震で崩れたとかあるけど、
うん、
中越の地震でダメージがちょっと見えなくなってても、実はそこのなんていう の、 心臓部というか深いところにあるダメージが今度の地震でまたガタッときたっていうこともあるんだろうね、
かもしれないですね、
うん、まだ揺れてるの？
あ、揺れますよ、なんていうかな、弱いですけどね、1とか2とかなんですけど、
うん
うん、1日に 2,3 回はここもグツってなるので、
あ、そう
っていう感じだし、
うんうん、
東日本の予想だったというか、その長いグワーンっていうのを一回経験してると、
うん、
なんか揺れてないのに揺れてんじゃないかな
って、はいはいはいはい、
気持ち悪い感じはありますよね、
うん、なるほどね、そうだよね、そういう恐怖感っていうか、うね、ね、トラウマみたいなもの、
そうですね、恐怖感でいくと、まあ、やっぱり子供なんかは結構敏感でしたね今回は。
なるほど、
まあ、うちの子はまあそうでもあれだったんですけど、他の子の話聞くと、うん、やっぱりですね、まあ、全然新潟なんて本当あれですよ、その一番揺れたのでも4とか5で1回揺れただけだけど、うん、やっぱりねテレビであれだけ情報がバーッと出ちゃいましたからね、
うん、
早く逃げてください、早く逃げてくださいって、だからあれずっと見てるのも良くなくて、で、うん、夜になると未だにこう夜起きちゃうとか、
なるほど、
眠たいっていう子がもろ被災地じゃなくてもこっちでもいるんですよね、うん、そういう心のなんていうのかな、ストレスを抱えてしまう子供もいる、
なるほどね、そうか、なんとかしてあげたいよね、
そうですね、う
ん、実はこういうふうにしてお話を聞きたいと思ったのは、それさっきも言ったように何か行動を起こすのに前募金をしたのも、実は自然学校の仲間が火事になって、でその火事のところでまだ、うん、さニュースとかならないからね、誰も募金とかしないから、はいはい、でまあなかなかお金集められないから、じゃあ俺たちでやってやろうじゃないかって、だから送り先が明確な募金だったわけよね、
うん、
だからもう集めた金全部そこへ放り込むっていう話で、
うんうん、
今回募金をしたとしても、実は北陸ってあんまり自然学校、ほいでガイア自然学校があるんだけども、彼とかなんともなかったっていうし、どこに送るお金を送る、それで日赤とかにね送るんだったら手間賃考えれば皆さん、うん、心のある方は直接日赤とかに送ってくださいの方がお金無駄、
うん、
効率がいいしね、だとすると、うん、まあそういう募金をするのがしてもどこに送ったらいいのかがまずは分かんないし、
うん、
ね、でまあ、逆に言うとね、このラジオ聞いてる人で北陸で ダメージ受けてる自然学校のようなものがあればね、あって困ってるっていうところが分かれば、それは僕らでお金集めて送ろうよってことも言えるから教えてもらえればいいと思うんだけれども、今のところそういう目星もないしと思ってて、まあなんかどうしたらいいかなっていうのを考えてて、ねえどうしようねってあなたに聞いてもしょうがない
けど、ね、いやそうなんですよね、うん、でもだからあのさっきもちょっと桜井さんとお話し少ししたんですけども、うんうん、まああのまあ、当然僕も何か動きたいと思ったし、うん、今も思っているし、うん、で各自然学校の人たちって多分そういう思いになる人がすごく多いんだろうなと思ってます、うんうんうん、だからもうすでに何か動こうとしている人もいるだろうし、うん、自分の知り合いが直接なんだろうな救援に入るからそこへもうすでに寄付したっていう人もおそらくいるだろうし、
うん、
でそれぞれ動いてる人たちなんですよね、動きたい、うん、だからそしてこの震災、まあこの震災だけじゃないですけど、うん、震災のこう支援ってもう長く続けていかなくちゃいけないものであるから、うん
はい
はい、この先必ず我々みたいなあの業態の人間っていうのはこう、ね、やっぱ人の心に寄り添ったりとかっていうところで、うん、あるいは道具もあるし、
うん、
あの自分らで行って自分のことは自分でできる人たちだから、うん、役に立てるはずであるから、うん、ちょっとその気を待ってもいいなと思って、うんいます、
はい、
というのがね、うん、で誰かがアクションするときにこういうことやりますっていうのを、うん発信させてもらうとか、
うん
うん、でその時に協力できる人いますかとかっていう呼びかけでもいいかななんていう、うん、
なるほどね、
がありますけど
ね、そうだね、まあそういうことが一つ大きいだろうね、
うん
うん、まあでも今ちょっと聞いてと思ったけども、例えばあのキャンプやったらあの 1% クラブじゃないけどさ、
うん、
あの例えば1万円のキャンプやったら10円、うん、あのデポジットしようよと、
うん、
であのでだから50人やったらあの500円をこうちょっとずつ貯めておいて、でそれをまああのジョンだとかあの日本アウトドアネットワークだとか、うん、しかるべき団体がそのプールしておいて、うん、でこういう時何かあった時のその救援金に使うとかっていうのを、多分ね、うん、ジョンって少しそういうお金を持ってるんだよね、日本アウトドアネットワークってね、うん、そういうのもいいかもしれないね、だからそういうのをちょっとあのどうやって集めてたんだかちょっと忘れちゃったけども、きちんとルール化して継続的に集めておくっていうのはいいかもしれないね、
はいはいはい、うん、
なるほどね、あとはだから今おっしゃったようにそういう救援活動をきちんと拾って広報してあげるってことだね、
うんうんうんうん、
逆にだからあのラジオを聞きの方で能登の方に何かアクションを起こそうとしてるとか起こしたとか、こういう募金始めたとかっていうのがあったらお知らせいただいたら僕らが一生懸命広報するということだろうな、
うん、
そういう作業をしてしばらくはしてまた見えてきたらあの話聞くっていうことだ、あの話を伝えるってことは聞いてね、情報を聞いて話を伝えていくっていうことかもしれないね、
そうですね、
うんうん、
あのRQ 災害教育センターっていうところが、
はいはい、RQ ね、
まあ、うん、僕もこれここ聞きたかったんですけど、
うん、
ちょ情報としてはなんかこういうね、こういうところは自然学校みたいながなんかやるときにはバックアップするよっていうような、
そうそうそうそうそう、
ところですよね、うんうん、
あの
こういう専門集団もありますもんね、
そう RQ ってあの東北だったか阪神だったかちょっと記憶が定かじゃないんだけどの時に、うん、あの遠くだったかな、で名前が出てこないや、あの、
うん、
宮城のあの塚原くんのところなんて言うんだっけ、
うん、 栗駒
工芸専学校、うん、当時あそこの親分だった、はい、あの佐々木豊志なんかが中心になって立ち上げたそういう支援団体、うん、あの当時の広瀬さんってね、あの、
うん、
ホーラスをねとかがやったような、ちょっと記憶が定かじゃないけども、だからあの RQ なんかも情報くださいっていう連絡が流れてたよね、
うん
うん、だからそういうふうにしてあの頑張ってまめに、あのなかなかさ、でもくださいって言っても実際に動いてるやつはそこへこういうことやりますとかって言ってかないんだよね、
うん、
あのいや逆にだからどうなんかやってるって聞いて歩かないとダメなんだよねきっとね、
うん
うん、まああの一つ近隣で何か行動を起こすような人たちがいたら、遠藤君なんかもね、うん、どうするとかっていうことをちょっと聞いてもらって、何かそういう支援が必要だということも聞いてもらって、
は
いはい、それであのそのために何かできるようなことがあれば僕らが動くと、うん、いうことにしましょうかね、今日のところは、
はい、
ね、はい、ありがとうございます。まあまだちょっとね、あの揺れてるみたいだから、あのくれぐれもお気をつけて、
そう、ね、うん、はい、
あのお過ごしください。また遠藤君にもよろしくお伝えいただいて、
はい、
で、あのラジオが出れそうになったらちょっとあの、
はいはいはい、
あの様子聞かせてって言ってみてください。
わ、はい、かりました、
はい、
お伝えしておきます、
はいね、
はい
はい、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
はい、それでは今日はこの辺で、
はい、はい。